もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
私は65歳。
65歳。はい、結婚されてます？
私はしております。
はい、ご主人何歳でしょうか。
2年半前に、
はい、
天国行っちゃいました。
あ、そうですか。はい、そうすると今お一人で生活してるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長男が今私が買ったマンションに一人で住んでるのね。
はい。子供は何人いるんですか？
子供は2人です。長女が、
はい、
39歳、
はい、
長男が30歳。
で、長男はまだ結婚してないわけですね。
はい、引きこもりです。
あ、長男引きこもりですか。
はい、
引きこもりといって一人で生活してるってことは食事を自分で作ってるわけです。
あのね、父親がね、あの調理師でしたから、
はい、
それで私がどっちかって言って世間と反対で、
はい、
私が外へ出て働く人、
はい、
夫は主婦をやる人でしたのよ、
はい、
ですから、
はい、
ずっと小さい時から父親がやるお三度を見てましたからね、
はい、
とても上手なんです。ですから全然困らないんですね、お食事のことは、ね、
と完全引きこもりといっても、要するに職業についてないという意味で、
そうですそうです
ということですね。
はい、その通り
です
。
で、就職活動もしていない。
もちろんもちろん。このね、
はい、
平成9年から、
はい、
そのマンションが私買いましたのが9年でしたから、
はい、
その高校卒業して英語の学校に1ヶ月半通ったんですが、
はい、
5月のその連休の後からね、
はい、
僕は通信制にしたいと、
はい、
通うとなんだか混んでてね、くたびれると、
はい、
そして通信制にするって言ったからまあいいでしょうとか、私もその頃働いていても朝早くから夕方7時8時までね、
はい、
お勤め教員です。学校に勤めてたもんですからね、
はい、
で父親もほら自分勝手な人ですから、
はい、
パチンコばっかりしてましたからその頃ね、
はい、
一応お食事は作って置いて、はい、そして遊びに行っちゃうわけね、
はい、
そういう家族でしたからね、
はい、それでいつ頃からですか。
要するに
学校に行かなくなりだしたのはいつ
から。学校に行かなくなりだしたのは平成8年の、
そうすると10年間ぐらいは働いていない。
そうですね。
で、一人で生活している。
はい。
で、その父親がいる時には、
はい、
あなたは一緒に住んでなかったわけですね。
住んでましたよ、ずっと。
その時は
父親がね、
はい、
父親がね、息子にね、
はい、
ちょっとやられそうだなと怖くて、ほら息子がほらダンベルでね脅したりするもんだから。
要するにやられるかもしれないっていうのは家庭内暴力ということですか。
そうですね、間接的ね。直接はほら打撃与えないんだけど、壁にぶつけてダンベルをね、
はい、
そして夫がほらやっぱ脅かされるわけね、
はい、
それから夫が作ったいろんな机とか、
はい、
そういうのをやったものも全部ね片っ端から壊しましたね、
はい、
それから食器なんかももうねダンベルでみんなね粉々にしちゃったり、
はい、
それから茶ダンスのガラス戸がありますでしょ、
はい、
そういうのもね畳の上に並べてねダンベルで片っ端からね粉々にしていっちゃうわけよ。夜中のうちにそれやっちゃって、
はい、
そうすると父親がほらドキドキしちゃうわけですよね、そういう音を聞くと、
はい、
うん、それで出て行っちゃったんですよ、
はい、
アパートを借りて
父親が。で、あなたは、
はい、
その長男のこういうその引きこもり、
はい、
あるいは暴力をの原因をどう考えてます。
はい、まずお友達にいじめられたことですごい、自分に自信がなくなったことと、
はい、
それから結局口で言えないから手で出ますわよね。表現力がやっぱしね、はい、身につけさせてあげてない、私のちょっと不手際なんですけどね、
はいはい、
職場で 100% ほらエネルギー費やしてきてお家帰ったらね、
はい、
子供のことにもうくたびれ果てちゃってね、夫にほら、
はい、
なんとかしてよって感じで、いつも男の子だからお父さんよろしくねとか、
はい、
お姉ちゃんの方は私がしっかりやりましたからね、ちゃんとした会社に勤めて子供2人育ててね、
はい、
幸せに今暮らしてるわけだから、
はい、
まさか我が息子がこんな状態になるなんて本当に思ってもみなかったから、いつかはきっとね私の思った通りの普通の生活に戻るってもう自信はあったわけですね、 うん、
今日のあなたの相談っていうのはどういうことですか？
あ、私がそのマンションに、自分のマンションだから入りたい、はい、かなり高いマンションですから、
はい、
あの退職金でも返しきれなかったですからね、
はい、
ですからあのやっぱりそのマンションを売るとかねして、
うん、
今後のほら生活しなきゃいけないかなとか、
うん、
そういう今時期に立たされてるんですよね、
うん、はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の
すいません
高中雅彦先生がいらしてるので、
はい、
あの伺ってみてください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、このマンションを買ったのは平成9年の2月と言いましたね。
はい、
この時はまだご主人もご存命でしょ？
はい、そうでした。はい、
これはあなたが一人がローン組んだんですか？
はい。
ただご主人は調理師さんだから全く無収入じゃないわけでしょ？
いや、無収入です。
無収入だったの？
はい。
いつその亡くなったご主人は仕事をリタイアしたんですか？
そうね、子供が小学校の頃ですね。中学になったら働くとか言ったんですけど。
はい。お家でずっとその子供さんの面倒を見てたんですか？
でもパチンコとか大好きでしたから、うん、競馬とか。
その遊ぶお金はどこから出たんですか？
私の給料からで、せびってましたわよ。
あなたにせびってたわけですね。
はい。
あ、
私もほらうちの中はそんなね、お金のことで言いたくもないから、うん、
はいはい
と、
はい、
私はそれよりか仕事の方が大事だからね。うん、
そうするとまあ主婦って言うんだけど、夫人の夫じゃない、主婦の夫の主婦っていう、はい、そういう、
そう、早取りしてたわけです、うちは。
うーん、なるほど。じゃあこのマンションを買われてね、
はい、
それで、息子さんは相変わらずそこに住んでる。 あなたはあれですか、
大きな液晶テレビなんか買い込んじゃってね。
誰が買ったんですか、それは？
本人がです。
いや、本人だって引きこもりだからお金ないでしょ。
ちゃんとそこはあの私の、
あなたの口座から落ちるんですか？
落ちてましたね、
やっぱりね。
40万とか50万とかね。
うん、お金の生活費それから食費も含めて、
はい、
あなたの口座からどんどん落ちるというふうになってるんですか？
ですです。
なんでマンションに戻んないんですか？
中から鍵を開けてくれないんです。内鍵がありますでしょ、
チェーン。それはチェーンをつけてるのは分かるけど、
そうそうそう、それをね、だからソシャルワーカーの人にね、切ったらどうですかって今アドバイス受けてるんだけど、
私もそう思うけど。
やっぱりそうですか？
そうでしょう。あなたはじゃあこの長男が何しでかすか分かんないってことでビクビクしてるんですか？
ビクビクはしてませんね。
うん、
いつかは絶対私のその息子だから立ち直るって自信はあるわけです。
うん、今ねチェーンがあるから中入れないとおっしゃってるし、はい、具体的に電話かけたりとかってそういうなんていうのか、接触を持とうという試みはしてますか？はい、
してます。
どういうことやってます？
電話はかけてます。それから手紙を入れてます。
うん、返事はあるんですか？
はい、
返事はあるんですか？
それがないんですよ先生。
うん、あのね、あなたは仕事があるからというんで、
うんうん、
長男があなたの胸に飛び込んでくるのをなんとなくこう、
うん、
避けてたのかしら。
避けはしませんでした。あのね、お姉ちゃんがね、うん、あの息子のほら結局は、
うん、分かるの。それはあのね、お姉さんをね、9歳違うでしょう、
はい、
お母さんの代わりにしちゃったんじゃないかと思ってるの。
あ、その通りです。
うん、それとね、もう一つ言えばね、厳しいことをしてもらえば、あなたね、ご主人一等下に見てない？どうも端々からすると、ご主人を随分ね、割と厳しい言葉使うんですよ。
自分の働いたお金でさ、そういう
のは。それが違う。
だからさ、だらしないですよ。
いやいや、そういう問題じゃないと思うよ。そしたら、男性が働いて、
はい、
女性が主婦やってるところで女がだらしないと
は言わないよ。その奥様は、パチンコとか競馬やりません
よ。いや、やらないですよ。
普通でしょ？普通にやってれば私も何も言いませんわよ。
でもそれをあなたも許したわけでしょ。
許したというか、
でね、
はい、
このご子息との関係はね、もう30でしょう、
はい、
親とのコミュニケーションも取れないとなると、もうあなたの方でね、なんだか考えざるを得ませんよ。これ
どういうふうに考えたらいいんでしょうね。
そしたらね、ちょっと私としてはね、こういう問題になっちゃうとね、逃げるわけじゃないけど、加藤先生の方がよろしいと思うんでね、ちょっと変わりましょう。
本当に申し訳ないわ。
今あの高中先生がね、弁護士として
ごめんなさい、
いい話をしてくださったと思うんですが、あなたあの教員をされていて何年されてました？
38年
して、
はい、
今教え子の方が、
はい、
あなたのことを懐かしく思って遊びに来たりする人ってどのぐらいいます？あるいは懐かしいあの子と会いたいという子、
うんうん、ありますね、うん、
友達はどういう方います？
友達はもうちょっとうるさすぎるぐらいいます。
はい、 それでね、うん、僕も高中先生もあなたと話をするのが初めてなんですね。
はい。
あなた言葉遣いがおかしいっていう感じは持ちません？
ああ、持ちません。
持ちません。
はい。
あの、初めて会った人とね、はい、そうだったのね、だけどね、そうでしょうっていう、
はい、
あの、10年付き合った人と、はい、幼馴染と、はい、初めて会った人と、はい、人間って言葉遣い違いますね。
先生の言葉だって承知してますもの。ずっと毎日ね、この何年間も聞いてますから。
毎日聞いていてね、
はい、
あの、例えば子供が不登校になったり、
はい、
家庭内暴力を起こしたり、
はい、
いじめ問題にいろいろなった時に、
はい、
ほとんどのケースで親のことを問題にしてますよね、この番組で。
その通りですね。
そうすると、その通り自分が問題だというふうには考えません。
考えますよ。そりゃ何パーセントもありますわよ。
何パーセントじゃなくて
5割ぐらいあると思いますよ。
5割というよりも僕はほとんどだと思うんですけれども。
あ、そうでしょうか。初めて聞きました。今までアドバイザーに、
ええ、
そうね、20人ぐらい会ってますけど、はい、初めて聞きました。
はい、20人アドバイザーに行ってですね、はい、結局回答が見つからないわけですね。
はい、
そうですね。
あなた考えなさいという感じですもんね。
そうですよね。
ええ、
要するにあなたが原因だということですよね。20人こうしたらいいですということ
は。そうみたいですね。暴言病とかって流行りましたもんね。
そこら辺分かってるんですよね。
ええ、
そうするとそのね、はい、あなたの何が問題なんだと思います？
私もやることが多すぎて稼がなきゃいけないので。
ええ、でも世の中にいっぱい忙しい人もいて、
はい、
あの、教員の子供が問題になるっていうのは、あの、職業とした教員多いわけです。不登校の子にしても、
エネルギーを学校に全部継ぎ出さなきゃいけないぐらい学校はすごい量のお仕事があるんです。もちろん
先生が大変忙しいっていうのは分かるんですけれども。
分かるって言ったって本当に分かってませんよ。
あのね、
はい、
今暴言病ということまで言ったので、あなたがそこまで分かってるっていうね。
分かってます。
はい、そう、あなた自身が問題だってことは分かったわけですよ。認めたわけですよ。
はい、
あなた自身の何が問題なんですかっていうこと。
時間がないからですよ。というか夫の方がそっちの方引き受けてたからね。
ですね。今ね、うんうん、あなた夫を批判します。で、
その通りです、
ね。うん、
その通り
ね。え、それで初めて話をしている高中先生と僕にも敵を時々向き出しにする。
だってほら、あの、職員の教員の忙しさがさ、分かってますとおっしゃるけど、本当に分かってるかどうかが私にも確かめられませんから、ええええ、
その敵が問題なんですよ。
どのように問題なんですか？
あなたの中にある敵、
はい、
息子さんが人と触れ合えるような人間になれないんです。あなたの敵が。
じゃあそれを解消するにはどうしたらいいのか、方法はあるんですか？
だからその言い方、あの、あなたね、寝られてる？よく夜。
はい、よく寝てますわよ。
よく寝てる。
はい、
あの、食欲もある。
あれ、もうすごいです。
すごいですね。
はい、美味しくてしょうがありません。
ええ、毎日幸せですか？
ええ、すごく幸せです。ただ一点だけこの引きこもりがあるわけです。ええ、でもこれは行政と、ええ、マスメディアが、
あのね、すごいこの敵持ってますよね。
だからあなたたちのそういうマスメディア の、うん、その上からさ、私たち庶民を見る、そういうなんていうのか、色眼鏡がね、それがね、すごく尺に触ります。
尺に触るよね。
そう、
あのね、
なんとかしなさいよ。
あのね、そのあなた自身が人を見下しているから、だから人から見下されているということをものすごく
恐れる。人からと言いませんよ。あなたからって言ってるんですよ。あなただけですよ、人を見下してるの。他の人、誰も見下した人はいません。
いや、ですから
加藤先生ってさ、あの、報道ステーションの人ですか？
全然、あの、
加藤、今あの人の顔をずっと思い出しながら、あの、見てたから、
うん、残念ながら違うんですよ。
何しろ、
うん、
知ったかぶりなんかしないで、もういいです、うん。
コミュニケーションできない人は人間関係の距離感がありません。